キャンペーンの内容よくわかりました。ただね、市長さん、はい、ちょっと気になるのが、高齢の方とかキャッシュレス決済を利用したことがないという方、このキャンペーンの参加に対してはちょっと不安があるのかなと思うんですが、そのあたりは何かサポート体制を取っているんでしょうか。
はい、高齢者の方ですとか、はい、初めてこのキャッシュレス決済を利用する方に対しまして、今回のこのキャンペーンの説明と合わせまして、はい、スマートフォンの基本的な操作からキャッシュレス決済の体験までもうマンツーマンで行うことができる説明会を、キャンペーン開始直前の2月26日の月曜日、袖ヶ浦市内の平川公民館で開催をさせていただきます。午前10時から午後5時まで開催をいたします。予約等は不要ですので、ぜひ気になる方はフラッと寄っていただいて、キャッシュレス決済を体験していただければと思います。
マンツーマンでの説明会なら、スマートフォンやキャッシュレス決済について慣れていない方でもとても安心ですよね。
そうですね、はい、本当に初めての方もご利用いただけると思いますので、よろしくお願いします。
わかりました。袖ヶ浦春の買い物大作戦、ぜひ皆さんエントリーしてみてください。さあ、それでは粕谷市長、はい、今日の本題に移っていくんですが、はい、今日はどんなお話をこの後してくださるんでしょうか。
はい、今日はですね、袖ヶ浦市の令和6年度の施政方針について少しお話をさせていただきたいと思います。
はい、まずこの施政方針の基本的な考えっていうのは、市長さんはどんなふうに考えておられるんでしょうか。
はい、まずは日本全体がどのような状況にあるのかということをしっかりと踏まえた上で、袖ヶ浦市の現状を把握して、来年度袖ヶ浦市が事業をどのように行っていくのかということをしっかりと考えながら、今回お話をさせていただきます。まずは全国的には人口減少が進んでいる中ではありますけれども、袖ヶ浦市はこれまでもアクアラインの魅力を活用して、住みたいに応えられる街として街づくりをしてきました。これまでの街づくりの成果で袖ヶ浦市は人口が増加を続けていますが、しかしいずれ本市も人口減少期が到来をして、地域社会をどうやって維持していくかが本当に大きな課題になると考えています。
はい、
私自身が2期目の市政運営を今担わさせていただいていますけれども、市民の皆様のご期待にしっかりとお応えできるように決意を新たにさせていただくとともに、袖ヶ浦市が目指す将来の姿である、みんなで作る人集い緑輝く安心の街袖ヶ浦を実現するために、市長としての責務を遂行させていただきます。
はい、粕谷市長はみんなで作る人集い緑輝く安心の街袖ヶ浦の実現のために頑張ってくださるということなんですが、
はい、
では具体的にその重点的な取り組みについてお話しいただいてもいいでしょうか。
はい、来年度の重点的な取り組み事項として3点挙げさせていただきました。
はい、
1つ目は安心して子育てできる町への取り組み、2つ目は安全で安心して暮らせる町への取り組み、3点目は誰もが住みたい住み続けたい町への取り組みになります。
はい、では一つずついきましょうか。
はい、
まずは、
はい、安心して子育てのできる町への取り組みでありますけれども、まず次の袖ヶ浦につなげていくためには、不安を感じることなく子育てのできる環境を作って、時代に生きる子どもたちが明るく夢や希望を持てる町を築いていくことが重要になると考えています。
はい、
そのために袖ヶ浦市はこれまでも子育て世代総合サポートセンターを設置して運営してきましたけれども、今年の4月からは新たに子ども家庭センターに移行して、母子保健と児童福祉のさらなる連携強化を図りながら、引き続き妊娠から出産、子育ての相談受付、また児童虐待の予防など子育て世代への支援を一層強化していきます。新たに子育て分野のデジタルトランスフォーメーション、いわゆる DX として、来年度からは母子手帳アプリを導入をします。これは妊娠から出産、子育てに至るライフステージに合わせて切れ目のない支援を受けやすい環境を整えて、子育てに関する悩みや不安を解消して安心して子育てしていただけるような取り組みを進めていきます。この他にも、就学前のお子さんたちが健康で安心して暮らせるように、同盟公園内に新たな養護連携型認定子ども園を整備するとともに、就学したお子さんたちにつきましても、 放課後児童クラブで放課後や夏休みなどに遊びや生活の場がしっかりと提供できるよう、昭和小学校区、奈良和小学校区および倉波小学校区におきまして、利用希望児童数の状況をしっかりと見極めながら受け皿を確保していきます。
はい、